ようこそヨタの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。まずですね、一番最初に前回の放送で、なんと500回を達成したんですけども、それにですね、皆さんから、いいねであったりねぎらいであったりをしていただいたりしてですね、本当に嬉しいなと思いながらです。あとはですね、コメント、そのメッセージもいただいたのでご紹介したいなと思うんですが、まず奈々さん、500回記念おめでとうございます。私も最初から遡って聞いているんですが、今のトークの方が面白くて好きです。ありがとうございます。最初の方、やたらとクソ真面目にやっておりました。はい、今はもうダラダラです。はい、聞いていただいてありがとうございます。いつも奈々さん、メッセージいただけて本当に嬉しいです。はい、そしてヨッシーさん、2年半もの間継続してラジオをアップロードされて本当に素晴らしいことだと思います。500回記念おめでとうございます。当方も嬉しい気持ちになりました。いやー、そんなこと言っていただいて嬉しいです。私はこちらのアプリでユタさんのことを知り、ブログやインスタグラムを先日拝見させていただきました。インスタグラムのフォロワーさんも多く、信頼されている先生なのだと改めて感じております。これは一ファンとして提案なのですが、こちらのラジオをされていることをインスタグラムなどで頻繁に PR されてはいかがでしょうか。勝手ながらこんな有益で楽しいラジオを、もっとたくさんの方に聞いてほしいと思っております。そしてぜひ今後も継続して配信してほしいです。ただのおじさんの独り言でしたが、ユタさんの健康への情熱を今後も一人でも多くの人に伝わればいいなと思いながら、伝わればいいなと陰ながら応援しております。いやー、熱いメッセージありがとうございます。本当に吉井さん、なんかすごく熱いメッセージ、その僕を思って書いてくださるメッセージがとても嬉しく思っております。ありがとうございます。そうですね、インスタグラム、以前ですね、ちょこちょこラジオトークのシェアをしてたんですね。でもなんか結構やりすぎてて、なんかしつこいかなと思って一回やめてたんですけど、でも久しぶりにちょっと再開してもいいかなっていう感じに僕も思っておりますので、今度やってみたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてふだこ A さん、ラディカルフェスタの MC されている姿を見て、なんでこんなにお話がうまいんだろうと思って、ゆたさんの SNS を見てたどり着きました。こんなにラジオをされているからだったのですね。これからも応援していますということで、ありがとうございます。MC ですね、決してうまくはないです。本当にもうこの前ラディカルフィットネスフェスタって言って、僕がですね、グループレッスンで、契約させていただいているそのラディカルフィットネスっていうのがあるんですけども、それの今マスタートレーナーをしてるんですね。その中で、1年に1回大きなイベントがあって、それの今回はですね、MC を務めさせていただいたんです。緊張しながらだったんですが、そういうふうにですね、うまいっていうふうに言っていただけて大変光栄ですし、ほっとしております。ありがとうございます。はい、ちょっとラジオもですね、引き続き頑張っていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はですね、内容の方に入っていきますが、今回はコーヒーのメリットとデメリットについてお話をしていこうかなと思います。皆さんコーヒーお好きでしょうか。僕はブラックコーヒーがお好きなん、お好きって自分で言っちゃったんですけど、好きなんです。はい、で1日に、多くてですけど2杯ぐらい飲んでますかね。1日1杯から2杯飲んでるんですけども、結構ですね、僕のお客様に聞くと1日に4杯ぐらいとか、なんか知らず知らずのうちに5杯ぐらい飲んでますみたいないう方もいらっしゃるんですね。で、実はそれって飲みすぎなんですよ。あんまりこうコーヒーを取りすぎちゃうと体にとっても良くないわけですし、コーヒーを取らなきゃいけない状態になってしまったりしてるんですね。なので、それはですね、今回はちょっとお話長くなっちゃうのでお話は割愛するんですけども、そのコーヒーのメリットとデメリットについてお話をしていきますので、ぜひ聞いていってください。はい、じゃあまずメリットですね。コーヒーを飲むと体はたくさんエネルギーを作ろうと反応します。でメインは体に蓄えられている糖質、グリコーゲンっていうのを利用するんですけども、それがですね、体の中からこうなくなってくると筋肉とか脂肪を分解してエネルギーを作るんですね。で、人の体っていうのはこの糖質からやっぱりエネルギーを作ることが一番いいんですが、 もしその糖質、例えばダイエットとかしていて、糖質量が少ない、そんな時にですね、筋肉とか脂肪を分解するんですけども、その時にその分解させるためにですね、体の中で興奮作用のあるホルモンを分泌させるんですね。そのためにもコーヒーが欲しくなったりするんです。そうすると、分解しやすくなってくるので、だからですね、そのエネルギーを作るためにコーヒーを飲みたくなっちゃう。なのでストレスが多い方であったり、糖質をあんまり取らない方だったらコーヒーを結構多く飲んじゃうんですよね。それが、まあ、デメリットにつながってくるわけなんですが、まずメリットの方から言っていくと、まあ言ったらダイエット効果があります。運動前とか食後に飲むのがおすすめです。カフェインを運動1時間前に摂ることで脂肪をエネルギーとして使うことが研究で分かっているんですね。でカフェインっていうのはダイエット効果が非常に高い、まあ、ブラックに限りますということと、あとはですね、ポリフェノール、クロロゲン酸っていうものがあるんですけども、さらにそれが効果を促進させてくれるんですね、はい、だからダイエットしたい方には非常におすすめだったりします。あとは肝臓にも好影響があります。1日1杯のコーヒーっていうのが肝臓にとってなかなかいいんですけども、なんでかっていうとポリフェノールの抗酸化作用が高いんですね。だから肝臓を酸化から守ってくれる、酸化がですね進んじゃうと老化につながります。若くいたい方はですね、ポリフェノールっていうのを非常に摂っていただくといいんですね、はい。でただこれですね、1日に1杯からやっぱり2杯までにとどめておかないと、コーヒーはだいたい 100ml に 60mg のカフェインが入っているんですね。それが2杯以上になっちゃうと、もう高容量飲み続け、高容量になっちゃいますから、ちょっと危険なんです。例えばですね、エナジードリンクとかありますよね。あれもですね、カフェイン量ってめちゃくちゃ高容量入ってるんですよ。だからあれをですね、常時飲み続ける、そしてコーヒーも飲むなんて言ったら、もうカフェイン中毒になっちゃうわけですね。まあこれデメリットの一つなんですけど、はい。なので2杯以上はできるだけ飲まないようにするということが必要です。はい。そしてあとですね、メリットでパワーナップっていうのがあります。聞いたことあるでしょうか、パワーナップ。はい。ナップっていうのは昼寝、パワーはパワーなんですけども、これを掛け合わせてパワーナップと言います。昼寝の直前にコーヒーを飲む、こうすることによって、集中力の向上、疲労回復、脳の活性化があるというふうなことが、研究されて、そして医学的にも実証されているんですね。だから昼寝の20分前頃にコーヒーを飲んで、ブラックコーヒーですよ、飲んで2、30分昼寝すると結構すっきりします。僕もたまに昼寝するんですけども、結構すっきりします。はい。まあ、というのが、メリットになります。じゃあ次にデメリット、まずですね、貧血に注意してください。貧血の方がコーヒーをですね、2杯以上とか飲みすぎてしまうのは良くないですし、すきっぱらにコーヒーを飲むとか食事の前にコーヒーを飲むのは良くないです。なぜかというと、コーヒーに含まれるのがタンニンというものがあります。タンニン、お茶にも入っていますね。このタンニンは抗酸化力は強いんですけど、体の中に入ると体内にある鉄分と結合して排泄されてしまいます。だから貧血気味の女性とかがですね、コーヒーをよく飲む、すきっぱらにコーヒー飲んじゃったり、食事前にコーヒー飲んじゃったりすると、一緒に食べた例えば肉とかですね、魚とか、ほうれん草とか、そういった中に入っている鉄の吸収を阻害してしまうということがあるので、できるだけコーヒーはですね、食前は良くないです。はい。ちょっと気をつけてください。そして中毒性があります。カフェインの中毒性ですね。1日の摂取限度っていうのは、大体ですね、体重1キロにつき 5.7mg というふうには言われていますが、これちょっと多いんですよね。諸説はあります。これだと体重60キロの人が、342mg とっても大丈夫だよっていう計算になりますので、ちょっとね多いんですよ。なのでこれがですね、こうひどくなってしまうと、焦燥感とか神経過敏とか興奮、不眠、顔面紅潮、あとは頻尿とか頻脈とかですね、そういった症状が現れてしまいます。僕もやっぱり1日の中でこう飲みすぎないようには注意しています。はい。 大体ですね、もう本当に 60mg とか、80mg とか、まあ言ってもそこら辺までに留めておいた方がいいかなとは思います。はい。そして3つ目、利尿作用ですね。コーヒーを結構水分として考えていた方もいらっしゃるんですけども、コーヒーはですね、利尿作用がありますから、逆に水分を体の中から排泄出してしまうんですね。だからね、特に今暑いですから、そのコーヒーで水分、アイスコーヒーで水分補給をしてますっていうのではダメなんですよ。逆に排泄されちゃいますからね。はい、気をつけてください。まず、もし飲むんだったら、水分補給考えるんだったら、純粋な水とかノンカフェインのお茶、ルイボスティーとかを飲んでもらうといいかなと思います。はい。そしてですね、夜寝る前のコーヒー飲んでる方多いと思います。これもですね、おすすめしないです。よくその寝る前にコーヒー飲んでも寝れますよなんていう方もいるんですが、実はですね、その方はですね、カフェインの耐性が高くなっちゃってる可能性があります。もしかしたら睡眠障害が隠れているかもしれないんですね。なので、ちゃんと寝れますよなんて言うんだけども、実は体の中はそうじゃねえぞということがあるわけなんですね。はい。だからこそ寝る前のコーヒーは、まあ、飲みたい、どうしても飲みたいんだったらノンカフェの、コーヒーにするか、まあ、お茶にするかとかですね、そういったことをしていただくといいかなと思います。はい。コーヒーはですね、食後のコーヒーとか、まあすきっ腹がダメなので、おやつと一緒にとかもですね、いいかなと思います。はい。ぜひぜひコーヒー生活楽しんでください。以上になります。内容がいいなって思えたら、周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローを押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。